三越新聞が今日も届いておりますけれどもですね、三越新聞ですね、2面のところにですね、破れちゃった、2面のところのところにですね、神の島長崎教会の FM 放送人気断トツ1位って、これはまあアクセス数が1位になったんですけれども、先週話しましたことが記事に載っておりますので、ぜひ読んでてほしいと思います。だから、まあ、私たち夫婦がなんかこう映ってるんですけど、妻が言うにはなんか自分のことをですね、お化けみたいとか言ってましたけど ですね、まあ、ぜひ見ていてほしいというふうに思います。それからあと、山里ゴスペルクラブのですね、喜びの声を上げ、洗顔石鹸のテレビ CM に出演と、なんかちょっと喜びの声の目的が違うようですけども、サメのところに喜びの声を上げ、洗顔石鹸の、なんで使ってみんしゃいよか石鹸っていうね、全国で放映される、大阪から始まるそうですけども、その記事が出ております。で、これ見たらすごい喜び満たされた顔してますよね。今村牧師なんかもう幸せいっぱいって顔ですよね。まあ、これからこういう顔で東京で行かれると期待してますけど、ぜ ひですね、になってほしいと思います。で、まあ、テレビに CM が出まして、今までもテレビには結構出てるんですけれども、まあ、全国版の CM に出るってことは、これはすごいことだというふうに思っています。まあ、特に民放はですね、コマーシャルで持っていますので、実はテレビ局ではコマーシャルのいわゆる CM のところの担当者がコメビツといって、実は、まあ、一般的にはエリートなんですね。意外でしょうけど、実はそうなんですね。だからその CM っていうのはすごく鍵になりますので、その CM にですね、出て、しかも全国版に出れるってことはすごいなというふうに思っております。で、それとあと奇跡っていうことで、今回論説が私でしたので書いております。まあ、これは聖書のことをちょっと書いてので、まあ、礼拝で話したようなことですけれども、ぜひ読んでいただければ嬉しく思います。で、今年はお互い奇跡を見る年になると思いますので、ぜひ皆さん奇跡を、ね、体験したら自分の秘密にしないで分かち合ってほしいというふうに思います。それでですね、聖書に入りたいんですが、その前にいくつか報告したいことがありまして、1つは先週の日曜日の夜、一つはボイストレーニングの2回目をしまして、その後山田牧師ご夫妻が一切の証しをしてくださいました。その前の週にもしてもらったんですが、その時は、まあ、どっちかというとプライベートなことを中心に話をしてくださって、この前の日曜日はその派遣全体の事柄の証しをしてくださったんですね。で、非常に祝福された時を持ちました。で、インターネットの方に、これからボイストレーニングも上がりますし、証しはすでに上がっていると思いますので、ぜひですね、まあ、来られなかった方は聞いていただければいいかと思います。それとですね、その後酒井匠君の昇天1周年記念会の盛会だったんですけれども、非常に臨場があったんですね、もう垣根なしに。で、まあ、この前、ちょっと前の時ですね、私、賛美してて、ひざまずきたくなったんですけど、ちょっとなんかできなかったんですけど、最近、こうひざまずいて礼拝するっていうね、人間的っていうんじゃなくて、思わずもひざまずいて礼拝してしまうっていうような、そういう感じがあんまなかったんですが、この前の聖火の時にはこうなんかひざまずかずには入れないっていう感じの礼拝だったんですね。で、妻もボロボロ泣いておりまして、で、で、後で聞いたら、ちょっとあんまり臨場がすごかったということだったんですけど、実はですね、月曜日の日にオンライン礼拝をしている方から電話が入って、メールが入ってきたんですね。で、普通夜はオンラインはしないんですけども、この前だけは、まあ、東京がカリスマ政界が前の週だったこともありますし、その週は秋元牧師が関西の方に行かれていましたので、まあ、だからこちらでもオンラインをしようということで、こうオンラインをしたんですね。まあ、タックの1周年ということもありましたので、そしたらオンラインを見てる方が来られたんですね。で、その方が、ミニストリーの時に、まあ、覚えた人が出てくるんですけど、背中が痛んでる方がっていう話を言ったんですね。で、本当にその時背中の痛みがなくなって癒されましたっていう喜びのメールが届いたんですよね。へえと思いましたね。で、本当に感謝したいと思います。はい、感謝したいと思います。 はい、それとですね、火曜日の日に、月曜日です。火曜日の日に、今、長崎教会では、ボイストレーニングを希望者の方がやっておられます。もしこれから希望される方だったらおっしゃってください。辻子牧師に来ていただいて、3時ぐらいから8時ぐらいまでですね、4組の方が、2人ずつ4組の方がやっておられますね。そのボイストレーニングをやってるんですけど、その時、辻子牧師が来られましてですね、この前の臨済はあまりにもすごかったと、ね、日曜日のこと。これきっと何かあると思ってね、すごく触れられて体も熱くなって、なんかもう感動して帰って、きっと何かあるんじゃないかと思ったら、実は辻子さんずっと最近不眠だったんです。私はよく知ってるんですね、政界とかに行った時に乗ってましたから。で、そしてもう一つは無呼吸症候群が出てたんですね、はっきり無呼吸のね。で、それで、ところがその日の日曜日の夜熟睡できたと、で、月曜日の夜も熟睡できたと、 2晩連続で熟睡で、2晩連続で熟睡できたなんていうのはもう本当に久しぶりだってことと、無呼吸が完全に治ったと。それでなんかそういうことめったにされない、向こうから事務所までやってこられまして、最新に載せたらって言ってこられたですねで最新載せてですね、それで東京アントキの方からその最新をこちらにも欲しいって言って載せられた、東京アントキもね。で本当に嬉しかったんだと思います。でやっぱりそれは聖火の時ですね、聖火の賛美の時にすごく触れられたと言っておられました。で天が開かれてきてるんだろうと思うんですね。で非常に深いこう天から来る喜びとか平安とかそういう臨在がですね伝わってきてるのを感じました。でこれはその聖火だけじゃなくて、その聖火の一つの始まりだというふうに思っていますので、礼拝の中でこれからそういうことが始まってくると本当に期待しています。ぜひ皆さんですね、いろんなことが人生に許されますけれども、その中で本当に神様をね喜び賛美することをですね信仰を持って選んでほしいと思います。今日ね調子がいい人は喜んでできるでしょうけど、今日気分的にそういうことがもうとてもそういう気分になれないとか、本当にとてもそういうところじゃないんだって思いたくなるような人もきっといらっしゃると思います。でも神様は変わられてないし、神様は私たちを愛して最善をなしくださるし、今最悪と思えることも全部益に必ずなされる方なので、だからこの主を喜ぶんですね。本当にこの主ご自身を喜んで賛美して礼拝するってことをね、で信仰を持って、ね、成していってほしいと思います。でその時、福音ができますし、神の技を見ることができますね。でそれがあったんですね。それとですね、水曜日の日に、木原忠治兄弟と安子姉妹、私の両親ですけれども、送別会を行いました。で愛さん会はあまり参加されない酒井兄弟も来てくださってですね、すごく祝福された時を持ちまして、で、ビデオを撮ってあるんですけども、それはまだビデオに出ておりませんが、写真集ができていますので、インターネットでご覧ください、来れなかった方も、すごくいい交わりの時を持ちました。で、タックの記念会の方はインターネットでも見れますので、来れなかった方はぜひご覧ください。映像を通してもすごく臨座を感じます。その先でオンラインで癒された人がいたようにですね、ぜひ見てほしいというふうに思います。でその記念会の時にですね、皆さん賛美してくださって、グループで賛美をしたり、夫婦で賛美をしたり、いろんな夫婦で賛美してくださってですね、すごく祝福されたんですけども、あと何人も方が泣いておられましたけども、そう思ったことがあるんですね。で、父と母っていうのは全然派手な何かをしたわけではないんですけども、で特に、父の方はですね、母はすごく数字に強いんです。だから家の中ではニックネームがね、市役所とか戸籍謄本、大阪だから区役所って言うんですけど、区役所とか戸籍謄本って言われてたんですね。なんでかっていうとですね、誕生日、洗礼記念日、結婚記念日とかですね、一回言ったら覚えてるんですよね。数字にめっぽう強いんですね。ね本当にそうなんですよね。母に聞いたら大抵覚えてる。で私も結構似てたんですけど、最近もちょっと全然ダメですね。今名前聞いて手を置いて祈ろうと思ったら名前を忘れたりしてしまうことがあって、ちょっとね最近ちょっとまずいんですけども、ね、だからそうかじゃないです。ところが父はそういうのあんま得意じゃないです。父は必ず書くんですね。でおそらくここにいる方のほとんどの方の名前を父は書いてると思います。そして必ず夫婦で朝か夜、ね、夜は毎日ですね、朝も、朝っても最近はちょっとそんな早くはできないでしょうけど、でも起きて必ずこう祈るわけですね。でそんな一人のことをたくさん、ね、祈るわけじゃないんですけど、必ず名前を挙げて一言は絶対祈るんですね。でそのリストがずっとあるので1時間は絶対かかるんです。で以前私にですね、もう今はここにいらっしゃらなくてどっか行った方とかいろいろいるんですね。そういう方々のことも、あの人は今どうしてるとかって突然聞かれたりするんですね。であのことはどうなったとかって言って祈ってるわけですよね。と思いましたけども、ノートノートっていうかその立派なノートじゃないんですけど見せてもらいましたけど、そのあんまりうまくない字で書いてるわけですね。で目が悪いから大きい字で書いてるんですけど、だからいっぱいあるんですね。そういうのあるんですね。でああやってこう毎日毎日祈りを積み上げてきて、もちろんたくさん祈る時もあるけど、一言だけのことが多いと思うんですけども、いっぱいいるからですね。で、ある人のことはたくさん祈るんでしょうけど、でもそうやって毎日本当に祈ってきたので、そういう祈りの積み上げっていうのはすごく大きな霊的な神の力を解き放つんだろうと思うんですね。だからその交わり会の時に人間的になんかすごく なんかこう離れがたいとかそういうんじゃなくて、すごい神様の愛とつながりっていうんでしょうかね、神様にあるつながりっていうのをすごく強く感じたんですね。で、ちょうど山本光子さんの、お父さんがもうちょっと危なくてですね、木曜日になると同時に召されましたけども、水曜日に記念会だったんで本人は来れなくて、妹さんたちがですね、これまで来られたんですけど来ておられまして、でちょっとしか時間入れないって言われて来られたんですけど、みんなのそういういろんな証とか交わり見ながらすごく感動されたんですね。それは人間的なつながりじゃないと思うんですね。 本当に神様を中心したつながり、そのつながりにすごく感動されたんだと思いますね。で、教会っていうのはですね、そういうところなんですね。私たちお互い性格も違いますし、育ってきた環境も違います。だから会う人もいれば会わない人もいるでしょう、人間だから。でも本当にこう神様の前にお互い祈るときに主によって一つにされていくっていうね、恵みがあるんですね。それをぜひね、覚えておいてほしいと思います。だからそのことをすごく今回深く感じることができました。本当に感謝しております。そしてもう一つは、今言いました三越姉妹のお父さんが木曜日の、木曜日になると同時に召されたんですね。そして木曜日の夜に伝夜式があって、通夜があって、金曜日の昼に告別式があったんですね。で、実はですね、昨日そんなこととは関係なく、もう1ヶ月以上前から大和美津子さんのお宅での家庭集会が決まってたんです、昨日に。それは先月終わった時に、来月はこの日しかできないからこの日ということで、もうかなり空いたので、先月は頭の方にあったので、ちょっと遅すぎますねって言ってたんですけど、でもここでしましょうって、きっとなんか見頃があるんでしょうって言ってたら、木曜日になると同時に召されて、木曜日が伝夜式で、金曜日が告別式だった。最初美津子さんはこんな時にできないと思ったそうですけど、逆に親族が全国から集まったわけですね。それでその三男の方とか、妹さんとかお姉さんとかね、大阪から来た方、下関から来たから、みんな集まってきました。お孫さんも来まして、で家庭集会ができたわけですね。で、非常に祝福された時を持つことができました。で、なんかすごくみんな素直に、おじいちゃんですね、お孫さんがいればおじいちゃん、あれお父さんのことをですね、言っておられて、一人一人やっぱりね、すごくよくしてもらったと思えば、なんかお酒よく飲んでたそうで、嫌だったって子もいたりしてですね。でもそれなんかこう、本当に素直にみんな正直に言うんですけど、それが全然闇にならないっていうか、本当に素直に正直に言って、本当にそれでこういろいろ交わりができたんですね。クリスチャンってのはいいですね。なんかこう、無理にね、なんか良い思い出を言って、良いことを言わなきゃいけないってことじゃなくて、素直に正直にみんなこう言って、さ、人間的に言ったらいいことばかりじゃないんですけど、全然それがなんかこう嫌味にならないっていうか、本当にそれでもあったかくて、なんかすごく今ができたんですね。言った人はそう言ったことですごく本人も癒されていくだろうなって思ったんですね。すごい主の臨在があったんです。で、本当に良い集会で、なんかみんな最後本当に喜んでおりましたし、亡くなったんですけども、なんか悲しみっていうよりもなんかすごい喜びがあるんですよね。で、本当に不思議だなということを思いました。で、本当にクリスチャンの希望というのは天がある。で、本当に今例として天でおられますけど、経験の時に復活の体をいただいて、こう本当にこう復活の体をいただいて、新しくなるわけですけども、なんかすごいそれを確信することができた週でありました。で、どうぞ皆さんですね、そのことをぜひ覚えてほしいと思います。で、長崎教会はですね、そういう天が開かれる教会といわれているのと、もう一つですね、そのお父さんのことを思った時に、ちょっとシスターが来られておりまして、先月来たシスターがまた来ておられまして、ちょっと最後にその一粒の麦の話が出たんですけども、すごく一粒の麦、今日の御言葉ですね、朝の御言葉、昨日ラジオで話したんですが、一粒の麦が地に落ちてしなければそれは一粒のままです、しかしもし死ねば豊かな実を結びますと、ヨハネの12章の24節ですが、そのことを心に響いたんですね。どうしてかというと、まずお母さんが亡くなったのが2月なんですね、今年のね。お母さんはずっとカトリックだったんですけども、だから普通はカトリック教会でやらなきゃいけないんですが、三津子さんがこちらの教会に来たこともあって、そしていろいろもう亡くなることが目の前に見えていたので、お母さんにいろんなこう葬儀場のパンフレットを持ってきて、お母さんどうするって話ができた。クリスチャンってのはいいですね。普通そういう話はできないんですけどね、どうするって言った時に、お母さんはこう言ったそうですね。本当に神様に向かえばどこでもいいと。で葬儀場でいいっていうのは何かって言ったら、親戚が大阪に多くて、それ以外にもあっちこっちにいるわけですね。で、特にお母さんも年を取ってましたから、年配の人が多いわけです。たくさん年配の人が日本中から来てくれると。で、教会でやった場合には、家庭教会ですけどね、その泊まったりするのに、どっかにホテルを取って泊まって移動してまた来なきゃいけなくなると、すごく大変だ、年寄りにとってはと。だから通夜も告別式ももう葬儀場でいいよって。葬儀場だと、今回やった葬儀場ですけど、そこだとそのもう宿泊もできるし、お風呂もあるし、それに荷物も置いておけると。で、本当にその方が楽だと思うから、そうしてくださいってことだったんですね。でもこれはカトリック教会から行くととんでもないことなんですね、普通で行くとですね。でもそういうふうに言われたそうなんですね。で、いろんな意見があるでしょうけど、すごくお母さんが気にされたことは、自分の告別式なんだけども、自分のことではなくて、それに集まってきてる人たち、特にご年配の方々のその健康面とか移動するのは大変だとか、そういうことを考えて言われたそうなんですね。その話を聞きながら、なんかすごく私はですね、 へえと思ったんですね。そして今度お父さんが召されたんですけれども、お父さんは、まあ、あの船に乗っておられた、ね、漁師だったそうです、ね、で息子さんも4人、8人の8人兄弟なんです、ね、8人のお父さんお母さんだったんですね。で山本美津子さんは8人兄弟の三女、ね、6番目で三女かなんかって言いましたね。でそれで、うちと一緒なんですね、8人なんですけども、その長男と三男もやっぱり漁師になって一緒に船に乗ってたそうですね。嬉しかっただろうと思います。で船に乗っておられてずっと漁師だったんですけども、お酒が大好きだったんですって。であとタバコもパチンコも好きだったんですって。ところがお母さんが、お父さんが70歳になった時に病気になられまして、どうしたかというとタバコをスパッとやめたんですって。タバコを吸ってると病気になって、すごく元気で、本当に元気でね、人がしないようなことを誰にも先んじてやるようなお母さんだったんですって。ところがそのお母さん、元気なお母さんが病気になって動けなくなった時に、一緒にいる時タバコを吸うとお母さんに悪いからって、スパッと大好きだったタバコをやめたんですって。それ聞いてへえと思ったんですね。そしてパチンコ行くのもやめたんですって ね、お酒のことは聞かなかったけど、でも最後はそんな飲んでないように思うんですけども、やめたんですね。ですごいなと思ったのは、その奥さんのために70歳になって、それまでいっぱい吸ってたタバコをパンってやめたっていうとこ聞いて、へえと思ったんですね。自分の健康のためとかってんじゃなくて、ほんで奥さんのためにやめたわけですね。で、写真があったんですけども、お母さんとご主人が年を取ってからまだ元気だった頃の写真がね、腕組んで嬉しそうに、こう本当に素敵な笑顔で笑ってるんですよね。でちょっとかしこまって写真撮ってるのと、その写真がちょうどそのあったんですけども、すごく嬉しかったですね。カメラさんともそうでしたよね。いつも手をつないで、ね、あれ撮られましたけど、ちょっとプライベートな話なんですけど、私の夢があるんですね。シャンデリゼ通りってパリにありますけれども、ね、オーシャンデリーデーとか言ったがあって、ちょっとみんなイメージ間違ってるんですね。パリっていうのはですね、素敵な街なんですけども、みんな犬連れて散歩してて、ふんだらけなんです。 シャンデリゼ通りでもすごく広くて、で店の人たちがみんな表に椅子を出してるわけですね。そこに若いアベックだけじゃなくて、本当に年取ったご夫妻がそこに座って紅茶を飲んでるんですよね。でそこを犬を連れた人たちが普段着で歩いてですね、でいっぱい糞が落ちてるっていう だから行ってみると全然イメージが違うんですけど、でも私はそれがすごく好きだったんですね。で本当に年を取ってから夫婦で、年を取ってから夫婦で手をつないで腕を組んで、周りが見て全然嫌味じゃない、なんか周りが見てなんかむしろ嬉しくなる、そういうのは夢だったんですよね。若い時じゃなくて、若い時はあんまベタベタしないで、年を取ってから腕を組んで歩いて、しかもそれが周りの人にとってなんかすごく喜びになる、そういうのは夢だったんですけど、なんか写真を見てね、それを感じたわけですよ。すっごくええと思って。で何を言いたかったら、お父さんはお母さんのためにタバコをやめたんですよね。でお母さんも自分の告別式だけど、来てきてほしい人たちのためのことを思って、こうしてほしいって言ったんですよね。で、両方の共通項は、自分というよりも、まあ、奥さんのため、あるいは来てくれる人たちのためにことを考えてるんですよね。で、これ簡単に見えて難しいんです。で、クリスチャンなら当然なんですけど、クリスチャンだって簡単じゃないんです。結局人は自分のために生きるし、人のために生きてる時も実は自己実現のために人のために生きてることが多いんですけども、こう今回本当にこの一つの麦の言葉がすごく心に響いてきたのは、もちろんこれエッサのことなんですけども、本当に人のために自分のことじゃなくて、本当に人のために生きる時に人は死なないといけないんですけど、死ぬと逆に身をつけるんだなっていうことをすごく感じました。でイエス様はですね、今日の説教に入る前にちょっとなかなかもう一度説教してしまうような感じですけども、まさにイエス様は神であられた方のに、ピリピ書に書いてあるように、神のあり方を捨てないとは考えないでって書いて人になられたんですね。いつも話しますように、神というのは時間を作られた方です。時間を作られた方は時間の中に入ってきて、神は霊ですってはっきり書いてあります。霊ですね。なのにこの地上の体、もちろんイエス様は罪を犯しませんよ、罪を犯しませんけど、この体を持ったら制限されるんです。偏在なる方が、制限のない神が制限の中に入ってこられて、しかもそれだけじゃなくて、彼は罪がなかったから死ななくていいんです。死ってのは罪の結果だから。死ななくてよかった方が罪そのものになって、罪には、なんで人間は罪が払えないかって、罪には快楽があるんです。どんなことでも、お酒を飲んだら楽しいし、 いわゆる罪がもたらす楽しみの部分、これ快楽と言いますが、この部分は一切味わわないで、罪がもたらす呪いと苦しみと裁きだけを全部引き受けたのがイエス・キリストの十字架だったんです。死ぬ必要が全くなかった方が罪そのものになって死んでくださったんですよね。で、彼は全く自分を捨てたんですよね。で、最後神にまで捨てられて本当に捨てたわけですね。その時に実は私たちに救いが来たわけですね。で、しかもイエス様は自分で復活してませんので、死なる神様が聖霊の力によってキリストを復活させられたので、そのことによって彼は今たくさんの歴史を超えて世界中に神の民を持っています。死んだから命を受けたんですよね。で、実はこれはクリスチャンも一緒なんです。クリスチャンも自分のために生きているとき、自分を生きているとき、クリスチャンというのは実は豊かな実をつけれないんです。地上でうまく成功することがあっても本当の実はつけれません。天に帰った時に残る永遠の実をつけることはできません。でも私たちがこう自分に生きることをやめて、麦が、一粒の麦のまねまだったらですね、一つのままなんですよね。でも麦のあり方を捨てて死んでしまって、自分の形をなくしてなくなってしまうと、豊かな実を結ぶように、こう本当に神様の御子の中に、あるいは誰かのために、神が導かれる誰かのために自分の人生をこう生きていく時、本当は生きるんですね。で、皆さんそんなことありませんか？自分のために生きてるところ、あるところまでできるけど、あるところを超えたらできなくなるんですよね。特にクリスチャンになったら。で、誰かのために生きるときにすごく生きれることありませんからね。これね、ぜひそれを覚えてください。で、この一つの麦の言葉っていうのはですね、最近あんまり説教したいんですけども、十字架のことを、実は長崎教会が世界に向かって発信しなきゃいけないのはこのメッセージなんです。十字架のメッセージこそが長崎教会が世界に向かって発信しなきゃいけない言葉なんですね。で、今信仰のことをやってます。これからまた信仰の話をしますけれども、でもこの本当に自分に生きるんではなくて、この神様が私のために生きてくださって命を捨ててくださった、その愛に本当に満たされた時、私たちは頑張ったじゃなくて、神の恵みの上に自分に生きるんじゃなくて人のために生きれるようになる。自分に死んですると素晴らしい実がついてくるんですね。で、これがクリスチャンの醍醐味なんですよ。これこそがクリスチャンとしての最高の喜びなんですよ。で、これをね、ぜひ覚えててほしいと思うんですね。で、タックの切り替えの時に言いましたけども、タックはハンディを持ってましたけども、自分のことでハンディを持ってから辛いとか苦しいって言ったんじゃなくて、彼はとにかくイエス様を伝えたんです、本当に。で、思春期青春期になってきて、自分は治るって信じてて、それを学校でも言ったり先生にも言ったりいろいろしたら、何人かの方はそんなこと言うなって怒ったわけですよ、ね。まあ、それはハンディを持っててね、変な希望を持って良くないって、その現実を受け入れて生きていくことを教えたいっていう立場でしょうけど、彼は本当にイエス様を信じて治るって言ってたわけですね。で、その治るって言ったのにそれを受け入れてもらえなくて逆に怒られたりして、そういうことで傷んでたんですね。で、つまり彼は福音を伝えても相手が分かってくれなかったら信じてくれない、自分のことで苦しんでないんですよね。人々がイエス様を信じてくれない、自分は治るって信じてるのにそれを受け取ってくれないっていうことで傷んでたんです。それで相当悩んでたんです。実はかなり悩んでましたよね。それで、だから彼の痛みっていうのは自分の痛みじゃなかったんですよね。だから私ね、もう自分だよって神様は天国に返された気がして仕方がないんです。で、私たちはこう自分に生きることから本当にこの自分に生きるんじゃなくて、神様のために、あるいは神が与えてくださったその誰かのために本当に生きていくっていう時に、実は本当に永遠に残る身と豊かな身を結んでいくんだってことはね、覚えておいてほしいと思います。で、これは長崎教会が全世界に向かって発信しなきゃいけないメッセージなんです。聖書の真理ですけども、で、これはね、ちょっと最近語ってなかったんで、ちょっと悔やためがあったんですよ、ですね。だから今日はこれがメインじゃないんですよ。でもちょっと話しておいて、これから再び十字架のメッセージをね、やっぱりこれは語らなきゃいけない、さあこの教会の使命だと思います。十字架のメッセージは入りません、入りませんが、本当に傷んでる人、本当に乾いてる人、本当に死を目前にしてる人は救われます。間違いなく救われます。十字架で救われないものは何もありません。十字架が人を救うんです。十字架が人を作り変えるんです。それ以外にありません。だからね、それを語っていかないといけない。そしてもっと大事なことは、これは人じゃなくて私たちに言いますけど、そこに生きないといけない、ね、死になさいって言うんじゃなくて、そこに生きないといけないなっていうことを本当に思います。東京に行かれました光牧師がですね、長崎に帰った携帯もパソコンも全部待ち受けはですね、私にとって毎日が死の連続だったんですね。 で、それは俺の後付けかとか言ってたんですけど、冗談で。でも、彼はそれの言葉だったんです。で、やっぱりそういうことを思ってたんだと思いますし、そこに行きたいと願ってたんだと思いますね。で、そこに生きようとして、あるところまでは生きたんじゃないかと思いますよね。で、今すごく主が用いてくださってますけれども、本当に死を受け取るときに命が出るんですね。これも原則なんですね。キリストがそう生きられたから。そういうときね、皆さん覚えてください。で、死っていうのはクリスチャンにとって全然暗くないんです。死っていうのは希望なんです。死は終わりではないんです。なぜかってクリスチャンは絶対死なないから。この肉体は朽ちます。火葬じゃなくても土葬にしたって朽ちます。日本の場合は火葬で燃えてなくなります。つらいです。でもこんな肉体はいらないのです。罪の肉体、汚れた肉体、不自由な肉体、そうではなくて永遠に御霊の体、朽ちない体、神と共に生きることのできる体、罪のない体を私たちは必ずもらえるんです。でも霊はね、私たちのこの霊を持っていってその肉体をもらうわけですから、本当にこの地上で生きている時に、このいその本当に神様と共に歩む人生を歩んでですね、その復活の方をもらう時に、本当にこう祝福を持っていきたいと、ね、永遠に残るものを持っていきたいというね、ことを本当に強く思います。すいません、なんか説教一つ終わっちゃいましたけど、なんかね、これは今日示されたので、ちょっとこれは分かち合わないといけないと思ったのでお話ししました。それで今日の御言葉のところに行きたいと思います。今日の御言葉は有名な百人隊長のお話で、信仰が得すために褒められた2人のうちの1人です。1人はカナン人の女の話で、何週間か前にやったと思いますけれども、今日は百人隊長の方のお話ですね。で、今年与えられた御言葉は主の自我として、この喜びの声、賛美の声を上げ始めた時ってことなんですね。で、私は喜びの声、賛美の声を上げ始めたと思いますし、上げ続けていく必要があるんですが、その時にただむやみやたらに喜びの声を上げるんじゃなくて、いつも言いますように、ヨシャパテは神のところに問題を持っていった時に、神様がこれは神の戦いなんだ、しっかり立っておかずによ、主の救いを見よ、あなたを共にいる私が見せる救いを見よって言われて約束をくださったわけですね。言葉をくださったわけです。まあ、具体的には明日攻め上れとかね。その言葉をもらったので、その言葉をもらったので、やったー、これで勝てたって言って、その言葉を信じて喜びの声を上げたわけですね。で、その救う大事なことだって言葉をもらったわけなんです。で、この百人隊長も実はなぜ信仰を褒められたかというと、彼がイエス様の言葉を求め、その言葉を信じきっていたんですね。ここなんですね。これから詳しくお話しますけども。だから今日はここをお話します。ここを話しますけど、これは今日は公開を詳しくするってよりも、その百人隊長がその主から言葉をもらった、その言葉に対して信仰を持っていた、持ってはイエス様の権威を知っていたってことなんですね。そのことをね、学びたいと思います。で、8章の5節からいきますね。イエスがカペナウムに入られると、カペナウムというのは今もある町です。で、まあ、今廃墟になってますけども、カペナウムってのはヘブル語でカフナフームって言います。カフナフームって言います。これは慰めの村っていう意味があります。慰めの町と訳してもいいけど、村と訳した方がいいでしょうね。慰めの村ということがありますね。この頃はカペナウムというのはそこそこ人がいたんですけども、でカペナウムというのはイエス様が、ナザレで生まれてナザレで育ったんですが、カペナウムに来られて概略班のカペナウムを拠点にしました。そこが宣教の拠点ですね。で慰めの村ってとこだったんです。いいですね、慰めの村っていうのは拠点っていうのはね。で、隣の CS の部屋がなんかに、カフナウムとか慰めの村とか書いておくですね、理由あって電気絨毯があるとかですね お菓子がいつもあるとかですね でも、S 様の宣教の拠点はカペナウムって言ったんです、慰めの村ってね。で、そこに百人隊長がやってきたわけですね。一人の百人隊長が身元に来て懇願していったと。主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでおりますと。ルカの福音書を読むとかなりひどかったことが分かります。で、しもべって言葉は子供とも訳せる、若者とも訳せる言葉なので、子供のように可愛がっていた、大切にしていた、まだ若かったしもべだと思います。その人が中部で、中部ってなんか私のイメージは年配の人が分かるようなイメージがあるんですけど、若者だったんですね。だから若者の方が、子供のように大切に可愛がった若者の方が中部で苦しんでいて、場合によったらちょっと命も危ないかもしれないという状況だった。それでこの百人隊長はイエス様のところに来ました。ルカの福音書だと誰かを使いに送ったって感じです。まあ、どっちでも結構いいです。とにかく頼みに来たんですね、直してくれって。この時に百人隊長でしょ、百人隊長ってのはローマの百人隊長なんです。で、ローマでは一つの大きな軍隊、大隊が6000人、100人隊、100人のグループが60個で、6000人が一つの大きなグループだった。で、ローマの軍隊は当時すごく強かったんです。で、強い軍隊の特徴は秩序がしっかりしてるんです。オーダーが通るんですね。 これが強い軍隊の特徴です。例えばソビエトはまだソビエトがあった頃ね、冷戦がありましたけど結構強かったんですが、崩壊してしまいました時にどうなったかというと、もう崩壊してしまいました時にソビエトの軍隊はそれぞれ勝手な動きをしたんですね。その時にソビエトが持った核兵器がテロリストたちにダーッと流れたわけですね。これ秩序がぐちゃぐちゃになったわけです。だからもう全然弱くなってしまったわけですね、その時はですね。であと、まあ、あんまり言うと、ね、社会問題なわけなんですけど、読売新聞の清武さんが、ね、いろいろあって今あれになってますけども、巨人ファンの方は心痛めてらっしゃるかもしれませんが、ね、考えられないですね、読売とか巨人が合言葉というのはね、阪神の得意技だったんですよねだから巨人とか言われましたけども、で巨人っていうのは読売新聞っていうのは最初そんな部数が多くあって東京の新聞だったんですけど、全国新聞になってガーッと伸びたんですね。それは初代社長の正力さんの力大きいと思いますけども、それとまあ渡辺社長がいますけども、やっぱり組織力がすごかったんですね。それと一緒に巨人軍をすごくその宣伝媒体で使って、まだ野球がプロ野球が職業野球みたいな感じですね、なんかこうヤクザな仕事みたいに思われたところに、もうはっきり一つ の宣伝媒体としてきちっと対応したのが彼だったんですね、正力さんだったんですね。それでぐーっと伸びたわけですね。だから巨人ファンが全国にいるわけです。地方に行くとね、今は変わってきましたけど、で何かというと組織がすごく強かったんです。で今回起こったでしょ、ああいうことは昔考えなかったですよね。かなり弱くなってることが分かります。で実際巨人も弱くなりましたし、新聞の売上部数もある頭打ちを来てますよね。で面白いんですね、組織力がしっかりしていて秩序がある時ってのは強いんです。で日本企業は世界で恐れられてたんです、すごい組織力とあれだったから。で最近ちょっと弱いんです。それに伴ってやっぱり世界でちょっと弱くなってきていますよね。で強い軍隊、強い組織っていうのは秩序がしっかりしてる。この頃ローマの軍隊っていうのはものすごく強かったんです。ローマは向かうところ敵になっちゃった、この頃は。でそのローマがイスラエルを支配してたんです。だから百人隊長っていうのはもうあるポジションを持っている立場のある方で、しかもローマの方の軍隊の立場のある方だから、イスラエルは何て言いますか、治めてる方ですよね。そこの、悪く言えば一つの宗教リーダーです。もちろん神様は神の子ですよ。でもそこにわざわざやってきて、しかもしもべのために祈ってほしい、直してほしいって言ってきたんですね。これは普通じゃ考えられません。二つのことがある。一つはこの百人隊長は本当にしもべを直してほしいと思ってたってことがあります。本当に大切に思ってたんですね。だから直してほしいと思った。もう一つはキリストのところに行けばイエス様だったら直せる、きっと直してくれるって信じてたんですよ。これは素晴らしいっていうかすごいと思います。イエス様のところに行けば直してくれる、イエス様だったらきっと直してくれるって本当に思ってたんですね。だからローマの兵隊の百人隊長、立場がある人なのにわざわざ懇願ですからね、ローマ人が頭を下げたかどうかわからないけど、ね、頭を下げるっていう声は一つの文化だからね。日本人の場合はお願いするときに、ね、お願いしますとかね、ひたひた土下座したりしますよね。日本の文化です。アメリカじゃどんなにお願いするときでも頭を下げるっていうことは文化としてしませんけど、ね、日本じゃお願いしますと頭下げますもんね。だから日本的に言えばこの時ですね、百人隊長で日本的に言えばですよ、ね、あお願いしますってこうね、こう懇願したわけですよ。なんとかしてくださいってこう必死にね。でも考えてみたらイエス様っていうのは征服した方の民族の人でしょ、なのに来たわけですね。でもこれは本当にイエス・キリストにその力があるってことと、この後に来ることが権威があることをしてたんです、イエス・キリストには。でこの百人隊長の特徴はですね、イエス・キリストには治すことができるって信じてたんですけど、なぜそうしないと、彼には権威があるってことをしてたんですね。ちょっと大事なことなんですね。イエス様はですねすぐ言うわけですよ。主よ、私の何節、イエスは彼に言われた、行って直してあげようってね、あ直してあげるよって。で面白いんですけど、ルカの福音書の方を読むと、ユダヤ人の長老たちが言うわけですね。この人はローマ兵だけど直してもらう資格がある、私のために街道シナゴグを作ってくれたと。シナゴグを作ってくれたってことは相当のお金を献金してくれて、ユダヤ人のための街道を作ってくれたわけですよ、ローマなのに。だからもう長老たちがぜひ直してあげてほしいって言ってくれるぐらいの人だったんです。ところがイエス様が行って直してあげようって言ったらですね、この人は何て言ったっけ、8節、100人たちは答えて言った、主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。でこれね、ここだけ読むと それはその通りなんですけども、今言ったように背景を知るとものすごいですね。ローマがイスラエルを支配していて、しかも100人隊長っていうのはその強い軍隊のある指導者なんです。 もちろん千人隊長の下にだし、ね、ローマのもっと上の人の下だけど、百人隊長っていうのはもうある部隊の隊長なんです。百人部下がいて、ね、それなのにイエス様に、いやとてもあなたを私のようにしておいた資格はありませんって言ったわけですよね。これはすごいと思いますよね。というわけでこれは間違えてほしくないのは、日本人の謙遜ではないのです。日本人の謙遜は3回断って4回目に頼まれたら受けるっていう謙遜ということは、ノーアルタカは爪を隠して3回目で4回目で引き受けるっていう謙遜、ね、あの最初はそう思ってないけど、いやとんでもない私なんかって一応言って3回断って4回目に引き受けるっていう謙遜、クリスチャンの人はあんまりしませんけども、これ何か言ったら本当はそう思ってないんですよ。俺がやったらいいと思ってるんですよ。でも一応断る、そういう謙遜じゃないんです。本当にこのローマ兵はとてもイエス様を私の屋根にして入れる資格はない、そんなイエス様を昔ないとんでもないと思ったんです。なぜそう思ったかって、彼は社会的な自分のポジションとかイエス様の立場とかを見てたんじゃない。彼に与えられている神からの権威に身を留めていた。この人は単なるユダヤ人じゃない、この人は確かに誠の神から、誠の神の子であって、神から権威を与えられているまさに神の子だって、そこを見てた。とてもとても自分のような異邦人がこの方を親の下に寄る資格はないと思った。でもね、こう思う人結構いると思うんですね。あ、とんでもない私なんかそんな神様にって、ね、そこまではいいんですけど、でも十字架があるからそんな私でも祈れば神は答えてくれるって信じればいいんですけど、ね、こんな私はとんでもないね、私の祈りなんか答えてもらえないって、そういうふうに考える人はこれは不信仰です。でこの百人隊長はですね、私は親の下にお入れする資格はない、そうですよ。でもこの後なんですよ。ただお言葉をください、とてもお招きできませんがお言葉をください、そうすれば私のしもべは治ります。もう言葉だけでいいって、とんでもとんでもないうちなんか入れて、この前ですね、引っ越しがあったん、両親のね、大阪の両親のね、で一応ですね、あの村川兄弟が仕事休んで来てくださってですね、であの石田兄弟とそれからね、あの年は牧師もですね、仕事休んで来てくださってですね、で引っ越しをしたわけですね。でおじいちゃんの家からですね、教会に持ってくるものとうちの家に持ってくるんですけど、うちの家がですね、おかげでですね、あの大掃除をしてくださいました。あの彼らが通る通路だけで開かずの間が2つがありましてですね、そこは出ってあげてはいけない間なのですねとてもお迎えするにはお忍びないんですちょっと意味が違いますけどお迎えするって言った時にやばい、とてもとてもってね、感じですよね。で何かあったらとてもお迎えはできないけど言葉をもらえればいいって、イエス様が言ってくだされば、まあ、それで十分。なんでかあったらキリストが語られればそうなるってことなの。この次なんですね、今日の大事なところなんですけど、なんでそう信じたかというと、と申しますのは9節、私もローマ兵100人隊長も権威の下にあるものですが、1000人隊長の下にいます。もちろんその上にもっと、ね、あの大将がいます、ね、私自身の下にも兵士たちがいます。だから自分も1000人隊長に言われたらそうするし、自分の下にも100人の部下がいて兵士がいて、その一人に行けって言えば行きます、行けって言えば行く、 GO って言えば GO、 別に来い、カンって言えば来ます、またしもべにこれをせよって言えばその通りにいたします。つまり自分でさえ100人の部下がいて部下にこうしろってその通りする、自分も1000人隊長の人がいたらその通りすると、それなかったら100人に対しては自分が権威を持ってるし、1000人隊長は自分に対して権威を持ってるから言われたらその通りにする。だからイエス様、あなたには権威があるから、権威があるから言葉を言われればその通りになります。病気も悪霊も災いも呪いも悪霊も何もかもキリストがおっしゃれば、キリストの方に権威があるからその通り従います。言葉さえ受けただければチューブなんて治ります。チューブはよりあなたの方が権威がありますってことなんですよ。さて皆さん、そういうふうにキリストの権威を信じてらっしゃいますか。キリストは温かい優しい方です。キリストはとっても愛の方です。キリストはあなたをよく分かってくださる方です。キリストは決してあなたを捨てない方です。その通りです。でもキリストは権威を持ってられる方なのです。この方が言えば病気も悪霊も世界の歴史さえこの方が命じたらそう動かなければならないんです。何かって権威があるから、これが権威なんですよ。でもね、最近の方は権威が分かりにくいんです。どうしようって、ね、お父さんとか先生とか、ね、上の人にね、こうしようって言ったらどうして、来てったなんでこうしなさいって、いやどうして、こっちの方が私はいいと思うんだけど、私の意見の方がきっといいわよってこうそれが今の時代ですよね。いい悪いは横に置きます、ね、あの人間が相手だからね、必ずしも悪いとは言いません、ね、あの全部言いなりになってたら大変なこともありますので、ちゃんと言わなきゃいけないこともあるので、ね、だけど 残念なことにその結果権威ということがぼやけてきたり、権威を知らないで育つ子が増えてきております。これは悲しいことですね。権威っていうのはね、言ったらその通りになるんです。その通りにしないといけないんです。でイエス様は病気に対しても悪霊に対しても全てのものの上に出しておられる方で、この方に権威があるって百人たちは知ってたんですよ。だからわざわざ懇願しに来てね、ただユダヤの宗教人と思ってないんです。この方は権威がある方だ、神の一人子でこの方に権威があると思ったから、わざわざやってきて懇願したんです。お願いです、助けてくださいって。いやじゃあ行こうって言って、とんでもとんでもないって、言葉でいい言葉だって、すごいですね。だからイエス様も驚いたんです。こんな信仰見たことないって、一切の夢見たことないって。で願わくばこの朝日教会にイエス様来た時にですね、こんな信仰見たことがないって、あ素晴らしいって言ってもらいたいですよね。いつまであなた方に我慢しなきゃいけないんだって言われることないようにね、主に権威があるんですよ。でその権威ある方がおっしゃったから、もう大丈夫だから言葉だけくださいって言ったんですね。イエス様驚かれたわけですね。これを聞いて驚かれ、ついてきた人にこう言われた、誠にあなた方につきます、私は生の誰にもこのような信仰を見たことがありませんとね。その後たくさんの人が来て天の御国のことを言ってますが、ちょっと今日はテーマじゃないのでこれはちょっと飛ばしますが、そして百人たちに言いますよね。さあ行きなさいって、あなたの信じた通りになるようにって。そしたらちょうどその時治った。つまり百人たちは信じてた、このイエス様言ってくれればそうなるって。だからさあ行きなさい、あなたの信じた通りになるようにって瞬間癒された。で今日最後にイエス様はあなたに語られます。さあ行きなさい、今週1週間社会に向かって学校に向かってね、あなたの信じた通りになるようにって言われた時に何が起こりますかそこなんですよね本当にイエス様の権威を信じているかどうかね。主の御心を行うとね、アタックっていうのは主の字がではよく言います、アタックってね、サタンの妨害が来るっていうのは確かです。でもある方はアタックのことばっかり言う、本当に来るんですよ。アタックって御心を行うと、アタック全然ない人は御心を行った場合があるから気をつけて、御心を行っていくとぶつかりが来るんです。本当にいろんな妨げが来るんです。これは確かに来るんだけども、イエス様の方がはるかに力を持ってるんだから、この方に言葉をもらったら大丈夫なのです。サタンが何をしてこようが、どう言わろうが、神の言葉が絶対に勝つんですね。というリフレインがありました自分の声をもう一度聞くとなかなかなもんですね, ね、ちょっと今日は笑いがないから笑いをくださったんですね, でわかりますかね。で信じた通りになるようにって言った時にどう信じてるかなんですよね。主が言われたらその通りになる、神様にイエス様に権威があるから、この方の言葉をもらえればそれでもう大丈夫だって。自分だけじゃありません。この時だってこの百人たちは自分のしもべでしょ。あなたにとって大切な子供さんや伴侶や両親や友人がいるかもしれません。その大切な人のために、結構一生懸命いろいろしてあげるんですね。日本人は真面目だから、さっき先週も話しましたけどね。でも一生懸命やることはちょっと横に置いて、本当に神のところに来て神様に言葉をもらうことのために心を砕いてほしいんです。主が言われたらもう大丈夫です。このしもべは立つとかですね、安心しなさいとかね、治っているとかですね、神の言葉が来たならば大丈夫なんですよ。その言葉をもらうから、そしてその言葉を信じて、この言葉をもらったらこれなんですよ。その言葉を信じて喜びの声が上がるんですよ。もちろんね、言葉がなくてもね、神は祭殿しかなさらないから、そういう意味で喜びの声を上げますが、でもその祭殿が具体的にはどういうことかわからない。言葉をもらったならばその言葉は確実になるので喜びの声が上がるんです。これはとっても根拠のある喜びの声なのです。やけくその喜び声ではないのです。はっきり神の言葉という、権威ある方の語られた言葉という、この方が語られればそうならざるを得ないという権威を持っている方が言われた言葉だから、よかったって喜ぶのであります。ヨシャバテはそれを知ってた。ヨシャバテの前はイエス様というのは旧約だから、誠の神様の父なのかですね、神から言葉をもらってやったー、もう勝ったーってこう喜んだわけですよね。何も起こってない時に。でこの人もイエス様、言葉さえもらえればいいって言って、あなたの死んだ通りになるようにって言われた瞬間、まだ見てないけど、その時間帯にしもべは治ったと書いてあるでしょ。言葉を信じたからですよ。だからね、イエス様は権威を持ってらっしゃるんです。でこの方の言葉をもらって、すでに与えられてる人、その言葉にしっかりと立って喜びの声を上げましょう、ね、職場で、学校で、あなたの住んでるその場所で、そして教会で。 ね、一人であげなくなったら教会に来てください、ね、一緒にあげます、ね、祈祷会で蒼天で喜びをあげるんです。その時に神の手が伸びる、まあ、こっちで言えば福音が出てくる。で、神の言葉は生きているってことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。こっから令和に行こうと思ったんですけど、もう時間来ちゃってるから終わらないといけませんけれども、あのね、ぜひ覚えてほしいと思いますね。この街道に移る時ですね、本当にギリギリまで追い詰められたんですけど、はっきり言葉を挙げたんですよね。言ったんですよ、ルカの福音書ですけどね、2階の大広間ってきたんです。席が整ったって言葉は来なかったんです。それはマルコに書いてある。そっちは答えなかったけど、ルカの福音書の2階の大広間ってきたんです。で、ここに来た時に、あ、2階の大広間だったんですね。席は整ってなかったんです、その時はね。でも2階の広間だったんです。それで、あの、私は暗いところ嫌いなんですけど、2階の広間って言葉があったから、ここだなと思ったんですね。でもお金はちょっと足りなかった。そしたら不動産屋の方がなんか一生懸命してくれて、ね、一生懸命いろいろやってくれて、敷金分割とかですね、不動産の方がいろいろやってくれて、ほいでとにかくなんとかやってくださって、それで借りることになっちゃったわけですよね。で、その前の街道ね、前じゃなくて前の前の街道、覚え出してますかね、父が住んだところ、あそこで今小規模が1回入ってますけど、あれ1階2階3階全部書いてたんですね。あの、その頃知らない方何かいらっしゃるけど、ね、1階2階3階全部書いてたんですけど、その時は創世記から来たんですよね。ノアの運びところから1階2階3階って。で、私はそれやった時に信号ですね、それは無理だと思ったんですね。3階まで借りるなんてと思った。でもその時ね、やばい、女性はすごいですね。その言葉を語られたって言った瞬間、妻は信じきってですね、1階も借りるとか言ってですね、1階だけとか2階と3階だけじゃなくて、1階2階3階全部借りちゃったわけですね。で、今と家賃だけ考えたら同じなんですけども、ね、今家賃プラスいろいろありますけども、で、借りたわけですね。で、言葉なんですよ。言葉が来た時はね、いつもね、扉が開いたんです。ベニ君だって癒すって言葉が来たところから奇跡が始まったでしょ。言葉なんですよ。で、どうぞ、あの、喜びの声と賛美の声なんですけども、言葉なんです。で、ある方は確信を持てなさい。確信を受け入れるまで。確かに神様言ってくださったって祈ると確信がいきます。違うかったら違うでいいんです。あ、違った。じゃあ、神様くださいって言葉をもらえばいい。で、その言葉をもらって確信を持つ。確信持ったら喜びの声があるんですね。だから今年はね、奇跡が起こるとしてあります。言葉に立って喜びの声を上げてほしいんですね。その時に神に不可能は一つもありません。何一つありません。あらぜひね、その言葉をね、いただいていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は一粒の麦が死ねば豊かな実を結ぶということと、お言葉をください、ただお言葉をくださいっていう、イエス様の権威を信じて、権威を信じて百人たちは言葉を求め、言葉を受けましたが、私たちも主から言葉をいただいて、既にいただいている言葉があるなら、それを本当に喜んで喜びの声を上げることができるように、あなたの豊かな奇跡と技を見ていくことができるように導いていってください。短くお祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に、このあなたの願いと求めを主の前に差し出してください。天のお父様、お一人お一人の心からの願いと求めをあなたの前に祈ります。どうぞあなたが一人一人に触れて、体を健やかにし、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を豊かに与えてください。イエス・キリストの名よって命ずる。やっさよ。イエス・キリストの名よって命ずる。治れ。がんですね。イエス・キリストの名よって命ずる。がんよ、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。イエス様の名によって、ああ、すばらしい、すばらしい。どうでしたか、この不眠症の方とか、躁鬱病の方がいらっしゃったら、その方に触れて、熟睡できるようにしてください。イエス様の名によって、この心の病、聖霊の力によって、聖霊の愛によって、癒されよ。イエス様、ありがとうございます。どうぞ、問題に対する解決と勝利を豊かに表してくださることをお願いいたします。お仕事のことでですね、これはここにいる方もでしょうし、オンラインの方もかもしれませんけど、お仕事のことですごく、祈っていて、うまくいかないわけじゃないんだけども、なんかこれでいいのかなっていう確信が持てないでいる方がいらっしゃいます。その方は一旦神の前に明け渡しなさい、一旦明け渡しなさい、明け渡した上で、 心をニュートラルにして祈りなさい。その時、あなたの持ってみなかったことの語りかけと導きが始まります。で、あなたがその言葉に立って歩み始めるときに、すごく霊的に実際的にすっきりして歩み始めます。その時に、なんかはっきり神の計画が開かれてくる。それはあなたが明け渡したものにもはるかに豊かな祝福と道を導いていきます。主様、ありがとうございます。感謝いたします。その名前によってお祈りいたします。アメン。どなたかの携帯が鳴ってますね。総学者の携帯が鳴ってますが、気にせずに祝祷したいと思います。今日はいろんなハプニングが起こりますけれども、よほど御心があるんでしょうね。感謝します。どうぞお立ちください。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。